こんばんは。聖書を読んでいきましょう。こんばんは。創世記7章1節から16節までをお読みしたいと思います。こんばんも。 YouTube で夕拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。御言葉を通して神様が語ってくださり、私たちを生かし清めてくださいますように、ご一緒に求めていきましょう。創世記7章1節から16節まで一人一節ずつ読んでいきましょうか。はい、前の方から順々にいきましょう。読みます。主はノアに仰せられた。あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい。あなたがこの時代にあって私の前に正しいのを私が見たからである。
また空の鳥の中からもオスとメス7つがいずつを取りなさい。それはその種類が全地の表で生き残るためである。
それはあと7日たつと私は地の上に40日40夜雨を降らせ、私が作ったすべての生き物を地の表から消し去るからである。
ノアはすべて主が命じられた通りにした。
はい、洪水がここに、大水が地の上にあったとき、ノアは600歳である。
ノアは自分の息子たちや自分の妻、それに息子たちの妻と一緒に大洪水の大水を避けるために箱舟に入った。
神がノアに命じられた通り、オスとメス、メス2匹ずつが箱舟の中のノアのところに入ってきた。
それから7日経って大洪水の大水が地の上に起こった。
地の上に降った。
ちょうどその同じ日にノアはノアの息子たちセム、ハム、ヤペテ、またノアの妻と息子たちの3人の妻と一緒に箱舟に入った。
彼らと一緒にあらゆる種類の獣、あらゆる種類の家畜、あらゆる種類の地を這うもの、あらゆる種類の鳥、翼のあるすべてのものが皆入った。
こうして命の息のあるすべての肉なるものが2匹ずつ箱舟の中のノアのところに入った。
入ったものはすべての肉なるもののオスとメスであって、神がノアに命じられた通りであった。それから主は彼の後ろの塔を飛ばされた。
アーメン。お祈りします。天のお父様、私たちを今晩集めてくださりありがとうございます。あなたの御言葉は広くて深くて大きくて、到底私などには、私たち人間には理解し尽くすことができませんが、私たちがあなたに向かうとき、あなたは必要な分私たちに語ってくださり、あなたのお言葉で私たちを生かしてくださることを感謝します。あなたが願っておられるイエス様、あなたが宣言してくださった通り、あなたの御心に従って私たちが豊かに生きることにより、あなたの素晴らしさが私たちの住んでいる地域で人々の間に知られ広がっていきますように、今晩どうか天のお父様、一人一人私たち、ここにいる、あるいは YouTube の向こう側にいるにかかわらず、触れてくださり、あなたの御臨在に引き寄せてください。神様、この私は本当に足りないものです。憐れみによって私を強くしてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。 皆さん考えたことがあるだろうと思うんですけども、神様がどうして洪水によって人類を滅ぼしたんだろうな、あるいはどうしてノアの家族だけ助かったんだろう、どうして動物たちを新しく作り変えなかったんだろう、いろんな疑問を持つことができます。私たちが基本的にこう神様に文句を言うことは間違いですし、そんなことはできないんですけれども、人間は考える力を神様に与えられているので考えることは許されます。もちろん考えなければいけません。そんな中で焦らないで神様から答えを求めることはとても大事だと思いますが、旧約聖書を通し、聖書全体を通して書かれていることは全て重要です。私たちが理解できないのはそれは私たちの問題であって聖書の問題ではありません。神様が人間をご覧になって、人間が絶えず悪いことをしていく、絶えず邪悪な方に考えが向いている、そして神様は黙って見ておられたのではなく、もうすでに預言者を使わしておられた、預言者は神様の言葉を伝えるものを使わしておられた。アダムとエヴァに与えられたカインとアベル、カインが弟を殺した、しばらくして神様は節を与えられました。節の子孫が神の子たちと呼ばれているという解釈がされています。いずれにしてもその言葉の解釈だけではなくて、神様はご自分の心を受け取り、ご自分に従う者たちをいつも用意しておられて、その者たちを通して人間に語っておられる、これは間違いがありません。ですから神様が語られた言葉は、人々に聞かれていたのにもかかわらず人々はそれを受け入れなかった、行わなかったということで、神様がせっかく作ってくださった人間が神様にどんどん逆らい続けていった結果、ノアの時代に大洪水が起こったことを私たちは想像して知ることができます。で、神様がノアに箱舟を作れ、船っていう言葉がね、あんまり良くないなってこう何度も言うんですけども、長方形の箱だったと私は思っています、信じています。この間も今2週間前でしたっけね、言いましたけども、ノアに作れと神様が言われた言葉は箱っていう意味なんですね。船っていう言葉にはなってないんです。大きな箱を作りなさいという意味になっています。ですから全然問題がない。船の形をするとスペースも限られていきます。しかし長方形だと一番スペースの有効活用ができます。3階建て、そして神様が言われた通りにノアは箱を作りました。それは浮かぶだけ、浮かぶためだけのものでした。それで十分でした。そして神様は細かく命令されました。すべての清い動物の中から7つがいずつ取りなさい、オスとメス7組ずつで、7っていうのは聖書の中でヘブライ文字では完全を表す数字なんだそうです。他に完全を表す数字もいくつかあります。3もそうです、4もそうです、7もそうです、それぞれ意味が違っているようですが、神様は命じられました。それはその種類が全地の表で生き残るためである。私はここに神様の真実を見ます。神様の真実は変わることがないものです。私たちがたとえ私たちが不真実でも神は真実なのですと新約聖書の中に書いてあります。神様は真実だということはどういうことでしょうか。神様は変わらないということです。神様は人間を作られました。男と女に作られました。人間が神様に罪を犯しました。その結果罪がどんどん罪を生み、 人間は、人類はどんどん神様に逆らっていきました。そしてついに神様は人類を滅ぼして新しく始めるという決心をなさいましたけれども、人類を全部一人も残さないで滅ぼして新しい新人類を作るということはなさらなかったんです。長い間私はよく分かりませんでしたが、今私は確信しています。それは神様が作られたものは良かったからです。罪は犯したけれども、神様が作られたものは良かったんです。完全だったんです。そして神様はそれを壊して新しい何かに作り変えることはされず、その中から正しいものを選んで生き延びさせることを選ばれました。私は十分に説明できないんですけども、そこに神様の真実を見るんです。神様が一度こうだと言われたものを神様変えられない。神様が作られたものを神様は全く別物にはしない。それがこのノア、そしてその時代の大洪水に表されていることだと私は今受け止めるようになりました。それと同時に、神様は悪は裁かれなければならないというか、悪を裁いて放っておくことはできないお方です。なぜなら悪は神様に逆らうものだからです。悪は神様に逆らって、神様を神様の座から引き下ろそうとするものなんです。そんなことはできないんですよ。だから神様は悪を裁かれます。そして悪は裁かれることになりました。今私たちもう、9日7日ですよで、ね、あの10月7日にハマスがイスラエルに攻撃しましたよね。ちょうど2週間経ちましたね。どうですか、少しずつニュースってこう減っていきませんか。人間は恐ろしいですね。慣れてしまうんです。で、私今朝礼拝会の中でパレスチナという国は存在しませんって言ったんですけど、間違いでした。パレスチナという国は認められています。大体国というのは、あの、誰かが認めなければ国にならないってことではないみたいなんですよ。人々がいて、領土があって、そしてそれを治める政府があると国と認められるらしいんです。で、世界中に206カ国ぐらいの国があって、国連に加盟しているんですけれども、国連に加盟している国々の中で136の国々がパレスチナを国として認めているんだそうです。でもそれは政治的なことなんです。政治的なことなんです。ガザ地区に住んでいるアラブ系の人々をパレスチナ人と呼んでいて、そのパレスチナ自治区をパレスチナ国と呼んでいる。それが現実です。そしてみんながみんなではありませんが、多くの人はイスラエルが勝手に入ってきて自分たちの土地を奪ったと言っていますが、それは間違いです。それは歴史的に言っても全く事実ではありませんが、そういうことを日本のテレビ局もそんな感じで報道しています。これは偽りです。私にしてみれば悪です。この世界には悪が満ちています。どんどん悪が強くなっていく感じを私は受けていますが、皆さんはどうでしょうか。もう黒いものでも白いと言ったら、みんな白いと言わなければいけない。一体どこに正義があるのかわからなくなってしまった。正義というと命さえも危険になりかねないような状況になっている。この世界はどんどん悪がはびこっています。 イエス様が言われた通り邪悪な時代です。そしてクリスチャンといえどイエス様を知っているものであっても惑わされる可能性があるんだということをイエス様ははっきりと言われました。だから惑わされないようにしなさいと言われました。イスラエルに関して言えば、皆さん報道を鵜呑みにしないでください。ニュース番組、解説番組、鵜呑みにしないでください。イスラエルがパレスチナに侵攻してパレスチナの領土を奪ったって言ってたら、もうそれは信じないでください。間違いですから。日本のテレビ局、NHK であってもそういう人たちにコメントをさせています。でそういう人たち、もうテレビで言ってるから本当だって思い込んでるのが日本人の大半ですよね。でもそれは違うんです。もはやそんなことは違うんです。政治的に利用されているのが報道関係です。はっきり言って今は何が本当に事実なのか特定することが難しいです。だから信じないでください。報道を信じないでください。いろんな情報がありますから、それを調べながら断定するのは待った方がいいです。ただ言えるのは、今世界中の方向がどんどん悪の方向になっている。どういう意味か、神様が聖書を通して表しておられる人間のあるべき姿にどんどん反抗しているということです。そう思うでしょ、ね、LGBTQ もその一つですよ。アメリカでは特にカリフォルニア州ではちょっとした犯罪を犯しても刑務所に入れられないんです。入れられた刑務所に入っている人たちが解放されているんです。これ事実ですよ。本当に正しく生きようとする人たちが恐れながら生きていかなければいけない時代になってしまっているんです。アメリカは正義の国ではありません。世界中に不義、正義ではないものがはびこっているどころか、それが支配しようとしています。イエス様が言われたでしょ、不法がはびこるので多くの人の愛が冷える。不法、不義ですよ。正義ではないことです。法律がないことです。今無法になりつつあります。権力があると言われる人たちが勝手に自分たちの法律を作っていて、それは聖書を通して語っておられる神様の思いとは真逆であっても、それが法律になってしまう現実です。それが、それを一番表しているのが LGBTQ です。そういう法案が日本でも、まあそういう人たちに対する理解を深めましょうという法案だということになっていますけれども、それが可決されました。記録的な速さで2週間で可決されました。それで終わりと私は考えられません。いずれにしても今の時代も不義、神様の思いに逆らうことがどんどん強くなっている。それが私たちを支配しようとしています。このままではどうなるんでしょうか。神様は聖書を通して語っておられます。やがて悪が裁かれる。今度は水ではなく火によって裁かれる。その日がいつになるか誰も分かりませんが、印はある。今私たちの時代、世界で見ることができるたくさんの印がありますので、その時は近いと私は日々に感じるようになっています。一時は私が生きている間にイエス様が来ることがないのではないかと思っていましたが、だんだんそれが変わってきました。いや、いつ起こっても不思議はないと今は思っています。イエス様が再び地上に来られる時、裁きが始まります。しかしその時までに私たちはノアから、洪水から学んで、一人でも多くの人がイエス様にお会いし、そして救われるように。今の時代、神様は私たちに箱舟を作れとはおっしゃいません。 なぜなら神様が願っておられる救いはすでに完成しているからです。そして箱舟に入るという物理的な行為ではなくて、イエス様のお名前を呼んでイエス様の前に、神様の前にひれ伏すということだけで、人はどこにいても救いの中に入ることができるようにされました。これはいよいよ訪れ福音です。あと7日経つと私は地の上に40日40夜雨を降らせると神様が宣言なさいました。ノアはすべて主が命じられた通りにした。今生かされている私たちに対するチャレンジはここにあります。すべて主が命じられた通りにすることです。すべて主は何を命じておられるでしょうか。一番大切な戒めは何。はい、アメン。神様を愛し隣人を愛することが一番大切な、その次に命じられていることは、その次と他に命じられていることはたくさんありますけどね。イエス様は言われました。まず神の国とその義とを第一に求めなさい。これはイエス様の命令です。律法の中で一番大切な戒めは神様を愛すること、そして同じように隣人を愛することです。そこから出発してイエス様は第一に求めるべきものは神様の国と神様の義だと言っておられます。それだけでも私たちは毎日の生活を一生懸命生きることができます。すべて主が命じられた通りにしたノアに習い、私たちはもっと神様のお心、お言葉を求めていきましょう。これは私にはできませんと言ったら神様に助けを求めましょう。神様はすでに助け主を使わせてくださいました。ご聖霊の神様です。聖霊の神様は助け主です。イエス様が言われる、助け主を使わすと言われました。聖霊の神様は私たちが一週間断食をして毎日聖書を読まなければ助けてくださらないんでしょうか。いや、それじゃ助け主になりませんよね。私たちはもっと神様を信頼する必要があります。求めるならば聖霊をくださらないことがあるだろうか。もちろんくださるんだってイエス様は言われました。私たちはいつそれが来るのかを神様にお任せしながら、必ず神様は求める私にくださるのだ、聖霊の神様が来てくださるのだと信じていきましょう。それはこういう方法で来るのですと人が言う言葉に振り回されないようにして、それは神様あなたにお任せしますと言って神様を待ち望んでいきましょう。ご聖霊様によって助けられながら神様の御心を行うことを求めていきましょう。この世の中にあって不法不義がはびこると愛が冷えるとイエス様が言われました。だからイエス様はご自分の体の教会が愛によって生き動き存在するものであることを願っておられます。愛の深さ高さ広さ長さを知ることができるようにと聖霊の神様が祈っていてくださいます。私たちはそれを求めていくのです。自分にないからこそ求めていくのです。私にはないから神様をください、愛を教えてくださいと私は祈らなければなりません。人を愛することが難しいから私に愛をくださいと私はお願いします。神様は助けてくださるんだと信じてそれをしていきます。大洪水、それが日付が書いてあるんですね。ノアの生涯の600年目の第2の月の17日に起こった。多くの人が科学の名のもとにノアの時代の大洪水を否定します。でも大洪水を否定する人たちは科学に基づいているのではありません。科 感情によって否定しています。ここには日付が書いてあります。この日付を私たちは西暦、いわゆるその今の私たちの感情の仕方で何年何月何日ということは難しいでしょう。しかしユダヤ歴によればこれは特定できます。日にちが書いてあるということはこれが事実であることの強調です。そして地球が全部水で覆われたなんてあるはずがないという人たちはちゃんと調べてないからだと私は思っています。ここで書いてある言葉のポイント、11節、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂けた。つまり地球上にあった水の源、もうすでに神様が最初に作られた世界地球、そこには地下水の源がたくさんあったということをここで知ることができます。それが全部張り裂けた、張り裂けたんです。穴が開いたんじゃないんです。張り裂けたということはそこから水がものすごい勢いで吹き出して放出された。それによって地盤は沈下したはずです。でそのようにしてそれまでは一つだった陸地が裂けて今のような大陸に分かれていきました。その上で天の水門が開かれた。科学者たちの中には一時期大昔 何万年とか何億年とか言うでしょうけれども、地球の大気圏の外側を水の層が覆っていた、水蒸気の層が覆っていた。今はそれはない、そこまでは言っています。大気圏を覆っていた水の層が地の上に降ったのです。だからこの時に降った雨は大雨ではなかったんですね。まあ、想像するに滝のように降ってきただろうと。40日40夜それが地の上に降った、降り始めたちょうどその日にノアと息子たちは箱舟に入りました。ノアと奥さん、3人の息子とその嫁さんたち、みんな箱舟に入りました。そして14節を読むと、ノアたちがまず入ってから動物たちが入ってきたんです。神様がそのように動物たちを動かしたんです。そうですよね。彼らと一緒に全てのものが皆入った。こうして命の息のある全ての肉なるものが箱舟のノアのところに入った。雨が降り始めていたのかもしれません。わかりません。そこは書いてないのでわかりません。16節、入ったものは全ての肉なるもののオスとメスであって、神がノアに命じられた通りであった。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。箱舟の戸はノアが閉めたのではなくて神様が閉ざされました。神様は時をご存知だからです。間違いはなさいません。神様は戸を閉ざされた、誰も開けることができない。黙示録の中でイエス様が語っておられます。見よ、私は戸を開いておいた。私が開くとは誰も閉じることができない。そしてイエス様は黙示録3章の中で、見よ、私は戸の外に立って叩くとも言っておられます。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその中に入って彼と食を共にするとイエス様が言っておられます。イエス様にとって 一緒に食事をすることはとてもとても大事なようです。とにかくノアが作った箱舟の戸は神様が閉ざされました。誰も開けることができなかった。誰もどんなに戸を叩いても入ることができなかった。もう時は遅かったのです。神様はやがて裁きをなさる時が来ることを聖書に何度も書いておられます。その日その時を知っているのは神様だけです。それを知らない私たちは今日も生かされている限り、今日も明日も今という時に神様を求め、そしてイエス様をお伝えしていきたいと思います。神様に信頼するなら私たちは必ず守られます。ノアがそうされたように。もし戸にちょっとでも隙間があったら大変なことになるところでした。しかし神様はそんなヘマはなさいません。神がノアに命じられた通りであった。神様の言葉に私たちが従うことができるようにこうして集まります。そして毎回何かを神様から受け取って私たちは実行していくことを願ってきたと思います。これからもやっていきます。そのようにしてどうかこの邪悪な時代のただ中にあって御言葉に言われている通り私たちが星のように輝きますように、星のように輝いていると聖書は言っています。星の光、皆さん星一つの光で本読めますか？読めないですよね。星の光では本を読めないですね。でも星があるだけで方角がわかるんです。地球から見たら星は点ですよね。本当に針の穴ぐらいです。でもその中には地球のもうはるか何万倍も何百万倍も大きな星がたくさんあります。そういうこととは無関係に私たちの役割はたとえどんなに小さくて意味がないように思えても誰かにとって方向を示すことになる。それが星の役割です。星の役割もう一つあります。それは暗い中でも星がたくさん光っていると薄明るくなるということです。真っ暗にはならないということです。この暗闇の時代にあって私たちは真っ暗にならないために神様によって光を与えられているんです。私たちがイエス様に近づけば近づくほど私たちは光を増していくはずです。増していくんです。イエス様は義の太陽と呼ばれています。イエス様が来られるとき暗闇は逃げてなくなります。私たちはイエス様から言われました、あなた方は世界の光です。私たちは星以上の光になることができる。それは自分の頑張りでもない、自分が決めることではない。私があなたが私たちがひたすらイエス様を求めていくならばイエス様は必要に応じて私たちを光として用いてくださる。誰かの暗闇が照らされる。ノアの時代、ノアたちは大きな光でしたが誰もそれに来ようとはしませんでした。今でもそうです。イエス様が来てくださったのに全世界がイエス様のところに来るかと思いきやそんなことはしないで、むしろ暗闇に走っていく人たちがたくさんいる。しかし私たちはイエス様を知っている者としてイエス様の光を提供していきましょう。気の利いた言葉ではありません。自分の自意識でもありません。むしろイエス様を求めて生きていく中で気がつかないうちに神様が私たちを光として用いてくださることを信じます。私たちは地の塩でもあります。塩の役割は塩の形がなくなった時に発揮されます。だからイエス様は あなた方の右の手のしていることを左の手に知らせるなと言われています。私はその原則をもっと学ぶ必要があるのではないでしょうか。どうやったら自分の意識を消すことができるか、私には難しい。神様の助けがなければできません。自分の意識を消すと私は言いましたけれども、それは自分をなくすることとは違う。そんなできないですよ、自分をなくすることは。ただ自分はこういうことをしているんだという意識が無意識のうちにあることが私たちの問題です。無意識のうちに持っている意識はなかなか自分では消すことができません。ひたすらイエス様を求めていかないとなりません。今朝もちょっと私お話したんですけど、貧しい中で育ったからのということにかこつけてはいけないのかもしれませんが、本当にこうケチくさいという性質が自分の中にはあることを恥ずかしながら告白します。でもだからこそ献金をするとき、あるいはどんな人に対しても惜しい、やりたくないって思いを持たないようにイエス様の助けを求めています。ふっと来るんですよ、ね、まあ、500円ぐらいにしとこうかなとか、1000円ぐらいにしとこうかな。それは私の恥ずかしい、罪深い、自分勝手な姿です。でもイエス様を知っている者はそういう古い自分に従わなくていいんです。聖霊様が助けてくださる自分、新しく作られた自分、イエス様にあって、キリストイエス様にあって新しく作られたものとして生かされている自分は違う生き方をすることができること、神様に感謝します。そのようにして私たちが肉との戦いを日々に感じながら、でもイエス様によって勝利していく、聖霊様によって勝利していく、そうして私たちは自分の意識のためや自分の満足のためではない、神様が仰せられた通り、主が命じられた通りを生きることによって救いが広がりますように。ノアの時代、8人が救われるだけでした。しかし今の時代、何人が救われるかは神様がご存知です。私たちはそれを勘定しなくていい。ひたすらイエス様を、自分が生きることができますように、そして人がイエス様にお会いすることができますように、お祈りします。天のお父様、助けてください。私は誰よりも自分勝手で、あなたの助けがないと御言葉に従うことができません。しかし私を強くしてくださる主によって、どんなことでもさせていただけることを感謝します。何も人に目立つとか人に見られるとかではない、私にはできないと分かっていることをさせていただけるように、あなたが強めてくださることを感謝します。ただただこの時代にあって、もっとイエス様、あなたが知られますように、人々があなたに出会いますように、そしてあなたによって新しい命を得ることができますように、この世界を、私たちの街を変えてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。